本日の説教の箇所は使徒の働き第12章20節から25節です。新約聖書252ページになります。使徒の働き第12章20節。さてヘロデはツロとシドンの人々に対して強い敵意を抱いていた。そこで彼らは皆で揃って彼を訪ね、王の侍従ブラストに取り入って和解を求めた。その地方は王の国から食料を得ていたからである。定められた日にヘロデは王服をつけて王座につき、彼らに向かって演説を始めた。そこで民衆は、神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を期さなかったからである。彼は虫に噛まれて息が絶えた。主の御言葉はますます盛んになり広まっていった。任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。本日はこの箇所から生と死を与える神と題して説教をお願いします。
今司会者から紹介してもらいましたけれども、今日の説教タイトルは生と死を与える神というタイトルであります。私たちキリスト者として生きていくということはどういうことか、一言で言えば神様は私たち人間に生と死を与える自由と権利を持っているということを認めて生きていくということであります。神様が全てのものに生と死を与える権限を持っている。自由に、しかもそれを自由に、誰にも妨げられることなくそれを自由に与える権限を神様は持っていらっしゃるということであります。しかしこれにはですね、生と死というときに2つの意味があることを私たちは心に覚えなければなりません。それはこの肉体の生と死というものが一方である。もう一方では神様私たちに与えてくださった霊を生かすも殺すも、それも神様の自由なご裁量の中にあるということです。私たちは神様が私たちに霊を与え、霊を殺す、自由裁量を持っておられるということを知るときに、本当に神様の前に帰依して生きていくことができる。そのような者たちを神様は決してお見捨てにならない。そのことを今日この聖書の箇所から学びたいと思っています。今日の箇所はその前のところからの一連の話の続きであります。どういうことがあったかというと、ここで出てくるヘロデ王というのはヘロデ・アグリッパ一世と言います。イエス様がお生まれになった時に2歳以下の子供たちを虐殺したヘロデ大王の孫であります。でこの人が、これは先週のメッセージでお話をいたしましたけれども、それまでユダヤ教の枠組みの中で生きていたクリスチャンたちに対しては迫害をしていなかった。それがユダヤ教の枠組みの中にいよいよ入りきらなくなってきた。その時にですね、ユダヤ人たちの関心を買うためにイエス様の特に愛しておられた3人の弟子の一人であったヤコブを剣で切り殺しました。でそれがユダヤ人たちの気に入ったのを知って、 イエス様の第一の弟子であったペテロを殺害しようという計画を立て、そして彼を捕らえ牢獄に入れて鎖で監視すると、鎖につないで4人の、番兵4組に監視させるという厳重な体制で彼を、監禁し、そして、殺す計画を立てていました。ところが主の使いがペテロのところに使わされて、ペテロの鎖を解放し、ペテロを鎖から解放してペテロを救出するということがあった。そしてそのことに起こったですね、ヘロデ・アグリッパ一世は万兵たちを殺害する、全員殺したのであります。そしてここに書いてあることを読むとですね、ヘロデ・アグリッパ一世によるツロ・シドンの圧迫、まあ食料をですね、十分に供給することをしないで彼らを苦しめて言うことを聞かせようと、いうことをしております。で、まあ、ツロとシドンの人々がヘロデ・アグリッパに取り入るためにですね、こうやってきて、そして彼が、演説を始めた時に彼を神として賛美した。すると彼はヘロデ・アグリッパは虫に噛まれて死んだというのが今日の箇所であります。ですね、ツロとシドンというのはどこかというとですね、上にある青いところがガリラヤ湖で、下が死海ですね。エルサレムは、ここにあります。そして、ツロとシドンというのはこの辺なんですね、北の方です。でその時、ヘロデ・アグリッパはこのカイザリアという場所にいました。普段はエルサレムにいたんですけれども、この時はカイザリアに下って行っていました。でまず、前のところについて、私たちは心に留めなければいけないことがありますが、ヤコブはイエス様の弟子の一人であったヤコブはヘロデ・アグリッパによって剣で切り殺されました。しかし神様はヤコブを見捨てられたわけではないということを私たちは心に留めなければなりません。ペテロは助けられたけれども、ヤコブは見捨てられたというわけではないのです。ヤコブは神様にはヤコブを先に天に戻す理由があった。ヤコブは天における御用のために召されたのです。そしてペテロは地上における働きのために残された。主につながる者がこの世で死を与えられる、全員が、私たちは死ぬ、いつか必ずこの肉体は死にます。しかし主につながる者たち、イエス様の体の一部とされたキリスト者たちは死ぬとき、その死には必ず神様の目的があるということを私たちは知らなければなりません。病気になる、あるいはいろんな事件に巻き込まれる、そのようなことによって私たちは、また事故で私たちはこの世の生涯を閉じますけれども、その背後には、私たちが生きていても、私たちがこの肉体を離れても、神様が私たちを用いてくださる、その目的があるのだということを私たちは本当に心に覚える必要があります。その時に私たちはこの肉は必ず死んでいきますけれども、それを乗り越えていく勇気と希望を与えられていく、平安を与えられていくのであります。ここでヘロデ・アグリッパ一世はですね、虫に噛まれて死ぬという、そういう、言うならば惨めな死に方をします。それはただ単に主の、弟子であったヤコブを切り殺したから、その裁きが下った、もちろんそれはその通りだと思います。しかしそれだけではないと思うのです。 ヘロデ・アグリッパ一世の罪とは何であったか。それは自分自身が生と死を与えることができる権威を持っているということを主張したことにあったのです。先ほど、つまりそれは自分が神であると、自分は神であると、そういう思いで彼はそういう思いを彼が持ったということです。先ほど見たようにですね、ヤコブを殺害しました。そしてペテロが救出された時にその蛮兵だった人たちを殺しました。生かすも殺すも自分の思い一つだという思いがある。そしてスロシドンの人たちをに、まあ、言うならば兵糧攻めをしてですね、屈服させようとした。スロの人たち、シドンの人たちもそれを生かすも殺すも自分の思い次第であるという思いが彼にあったはずです。まあ、その他にですね、この旧約聖書に、新約聖書の同時代に来た人にヨセフという人がいて、その人が古代ユダヤ古代史という本を残しています。それを読みますと、こういうようなことも書いてありますね。当時このヘロデ・アグリッパは劇場を作って、そしてローマ人たちがそこに集まってきて楽しむような場を作った。そこにですね、囚人として捕らえられていた人たち1400人、その人たちを700人ずつに分けて、そして彼らが剣を持ってお互いを切り殺すということをやって、実に1400人の全ての人たちが最後に死んだというような、そういうようなことをやってたのがヘロデ・アグリッパ一世であったということなども、この当時の資料を読むと書いてあります。ヘロデ・アグリッパ一世はそのお父さんのヘロデ王と比べて穏健な人間だったというふうにも言われている。しかし実は非常に陰険であった。何が陰険であったか。生と死を与えることができると、そういう権限を自分は持っているということを彼は主張したのです。ここにですね、神様が彼に裁きを与えになった理由があります。旧約の時代にもですね、もうとんでもない王様はいっぱいいました。人の命を命と思わぬような人たちは何人も出てくるわけですけれども、しかしそういう人たちが神様の前にへり下った時に、神様は彼らを許すっていうものが出てくるんですよね。例えばアハブ王っていうのが、預言者エリアの時代にいました。これは第一列王記の21章の17節ですが、どこかというと旧約聖書の625ページです。旧約聖書の625ページですが、そこに、アハブ王、に、預言者エリアがこう使わされたところが出てきます。まあ、神様がですね、預言者エリアにアハブのところに行って私の言葉を伝えよというふうにこうおっしゃるわけですね。で、何とおっしゃるかというと、21節に書いてあります。これ神様がエリアに言わせた言葉です。今私はあなたに災いをもたらす。私はあなたの子孫を除き去り、アハブに属する小アッパも奴隷も自由の者もイスラエルで立ち滅ぼし、あなたの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子バシャの家のようにする。それはあなたが私の怒りを引き起こしたその怒りのため、イスラエルに、罪を犯させたためだ。またイゼベルについても主はこうおせられる。犬がイゼベルの領地でイゼベルを食らう。アハブに属する者で町で死ぬ者は犬どもがこれを食らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを食らうという非常に厳しい裁きの言葉をお告げになった。するとですね、アハブは27節に行きますけども、 続けて言いましょうか。アハブのように裏切って主の目の前に悪を行った者は誰もいなかった。彼の妻イゼベルが彼をそそのかしたからである。彼は偶像に付き従い、主がイスラエル人の前から追い払われたエモリ人がした通りのことをして忌み嫌うべきことを大いに行った。するとね、アハブはこれらの言葉を聞くとすぐに自分の外套を裂き、身に荒布をまとい、断食をし、荒布を着て伏し、また打ちしおれて歩いた。その時チシベ人エリアに次のような詩の言葉があった。あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たか。彼が私の前にへり下っているので、彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下すとおっしゃった。つまりアハブがこの天地を作られた神様が命を与え、死を与える自由な裁量を持っておられる、権限を持っておられるということをアハブは認めたんですね。認めてその神様の前にひれ伏したわけです。そうするとですね、この神様はこのとんでもないアハブをお許しになったと、赦免したっていうんですね。災いを下すのをやめたっていうふうにおっしゃった。さらに今、元気の出る聖書の言葉というメルマガでお送りしているヨナ書にも同じようなことが書いてあります。もうニネベの人たちが暴虐の限り、罪の限りを尽くしていたために、ニネベというのはですね、今 の, イラクの北にあるモスルですね、アイシスとかアイスというところが占拠している、モスルです。あれ、これがニネベです。今でもニネベという言葉はね、ちょっと違った発音で使われているそうです。そのニネベの罪があまりにも激しい、深い、ひどい、暴虐の限り、そして罪の限りを尽くしている。だからヨナを使わせて神様おっしゃるわけです。40日経ったらニネベは滅びる。で3日間かかってニネベの町中に回ってですね、ニネベは40日で滅びるっていうふうに、ヨナは言って回った。すると人々はですね、このアハブ王と同じように荒布を、自分の服を裂いて荒布を着て灰をかぶって、そして、自分の罪を悔いたというわけで、でそれを聞い、それのこと、そのことについて、伝え聞いたニネベの王も同じように王服を脱いで引き裂いて荒布を着て、そして滅びが自分たちのところに来ないようにと言って神の前にへり下った。つまり生と死を握る方の前にへり下った。その時にこの世における災い、つまり罰として与えられるこの世における災いが免除されたということを聖書は伝えているわけです。だからそこにはですね、ものすごい深い主の憐れみがありますね。誰が死を与え、誰が生を与えるのか、誰が生を与え、誰が死を与えるのかということをが分かって、そしてその前にへり下った時に神様はこの世における災いを与えるのをやめるとおっしゃった。それが旧約聖書の中にこう出てくるわけですね。このことから分かることは何かというと、ヘロデ・アグリッパ一世の罪は何だったか、なぜ彼は虫に噛まれて死ななければならなかったのか。それは自分が生と死を与えるものなのだということを握りしめていたからであります。まあ、このヨセフスのですね、ユダヤ古代史を読みますと、まあ、このツロとシドンの人々がやってきた時とは書いてませんけども、まあ、どういう時に、彼は 人々が自分を神だというふうにですね崇めた時に得になったかというと、彼はね銀の糸で作った王服を着てたそうなんですよ。銀の糸で、そしてそれがですねちょうど西日に当たった時にその銀の糸で作った服ですから、それがもうキラキラキラキラ輝いて、そしてもうそこになんか神秘な神々しい人がいるみたいに見えたらしいんですね。そうすると誰かが「おお神だ!」とかって言ったね。で彼はそれで得意になったということであるわけです。するとたちまち主の使いがヘロデを撃った。ヘロデが神に栄光を着さなかったからだ。彼は虫に噛まれて死んだ。このこととです。しかしですね、私たちはもう少し深く聖書の言葉に耳を傾ける必要があります。それは主イエスにつながる者たちは一体どういうことなのか。この肉体の生と死を握って、神は主イエス様は私たちのこの肉体の生と死を握ってらっしゃるだけではなくて、永遠の生、永遠の死を握っておられる。永遠の生を与え、永遠の死を与えることができるということです。創世記の2章9節にですね、神様がエデンの園をお作りになって人をそこに置かれた時に、園の中央に命の木と善悪の知識をの木を植えられたということが書いてある。で、善悪のこの2つのこと、命の木、命を与え死を与え、永遠の生を与え永遠の死を与えるということ、それから何が正しくて何が悪いかということを決定する2つの権限は神様だけが持っているものであって、他の者たちがそれに手を振る、それが自分のものにしてはいけないということをそのことで表しているわけなんですね。この創世記の2章9節のところから最初から永遠の生を与え永遠の死を与えることができるのは神様お一人なんだということが聖書ではこう、教えられています。この方の前にへりくだりひれ伏す、そういう者たち、つまりただ単にこの肉の生、肉の死を握っておられるだけでなくて、永遠の生、永遠の命を握り、永遠の命を私たちに与え、永遠の命を私たち、永遠の死を私たちに与えることができる方がこの方なんだということを私たちが知って、その方の前にひれ伏すときに永遠の災いから私たちは解放されるんだということを聖書は教えているのであります。だからただ単に肉の生、肉の死のことではなくて、永遠の命、永遠の死ということが聖書の最終的な主張となっていくわけです。ヨハネの福音書3章16節から18節にこのように書いてあります。117ページですね、非常に有名な箇所です。ヨハネの福音書 第3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったのですでに裁かれているとあります。御子を信じる者は裁かれない。御子を信じるということはどういうことか。この方こそ私たちに永遠の生と永遠の死を与えることができるお方なんだ。この方につながっているときに永遠の生が与えられるのであるということを知り、こ この人に、この方につながっていない者たちには永遠の死が与えられるのだということを知り、この方の前にひれ伏す。その時に私たちは永遠の審判から解放されるのだ。聖書はそのことを言っています。イエス様ご自身がこのようにおっしゃっている。ルカの福音書12章4節、そこで私の友であるあなた方に言います、体を殺してもあとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方、地獄に投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい。5羽のスズメはニアサリオンで売ってるでしょう。少ない金額です。そんなスズメの一羽でも神の御前には忘れられてはいません。それどころかあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものだ。永遠の生を握り、永遠の死を握ってくださっている方が私たちのことを知ってくださっているっていうんです。私たちの髪の毛の一本一本を知ってくださっているっていうんです。だからこの方の前にへりくだりなさい。この方だけを恐れて生きなさい。このようにしてイエス様につなぎ合わされた者たちに与えられる祝福についてロマ書の28章の26節から書いてあります。これは先ほど皆さんと一緒に読みましたが、もう一度読みたいと思います。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしてくださっている。いろんな状況の中で恐れ惑い分からなくなる、そういう私たちをのために御霊ご自身が取りなしてくださっていて、私たちがこの方の前でひれ伏して生きていくことができるように導いてくださるんです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていると言います。全てのことって何でしょうか。全てのことって何か。それは私たちに都合のいいことだけではありません。私たちにとって都合の悪いことも含まれている。私たちの死も、この肉体の死さえもそれに含まれているのです。しかしそういうものも全て働かせて最善に導いてくださる方がいる。それは永遠の生と永遠の死を与えることができる方の権の中に私たちを握ってくださっているからであります。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。長子ということは、私たちはイエス様の兄弟となる。イエス様の兄弟となるということはどういうことか。イエス様が持っておられた永遠の命を私たちも受け継ぐものとなるということです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりました。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるだろうか。神が私たちの味方となってくださった、誰が私たちに敵対できるだろうか。それは苦しいことはあるでしょう。 思いもよらぬ悲しみや苦しみの中に陥ることもある。だけどそういう私たちの味方と神がなってくださった、私たちは見捨てられることはない。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が私たちを義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや、蘇られたキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださっている。私たちは完全ではありません。失敗もします、罪も犯します。だけど神の右の座につかれたイエス様が私たちのために取りなしてくださっている。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。この36節はこの世の中にあって私たちには苦しみがある、確かに苦しみがある、だけどという意味ですね。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのだ。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。この方、私たちの主イエスキリスト、この方こそ永遠の命を与え、永遠の死を与える自由と権利を持っておられる方なのだ。そのことを私たちは知り、この方の前にひれ伏して生きるときに、この方の愛が私たちからはこの方の愛から私たちを引き離すことができるものは何もないとパウロは告白しました。それは神の御心であります。私たちはもちろんこの世の中で生きていて、この肉の命と肉の生を神様は握って、それも握ってくださっている。この方の前にひれ伏して祝この世における祝福を求めていくことは大切なことです。しかしそれでは終わらないということを知ることはさらに重要なことであります。ですから皆さんの中にもし生と死と言われたときに、自分の今持っているこの肉体のことだけ、自分の日々の生活のことだけと思っていらっしゃる方がもしいるならば、もちろんそこにおいて神様が一人一人を祝福してくださることを私たちは祈りますけれども、またさまざまな罪をですね、この肉の性が与えられている間許していただけるという、そういう祝福もありますけれども、しかし永遠の性と永遠の死を与えることができる方の前に私たちがひれ伏して祈るときに、さらに大きな永遠の祝福が私たちのところにやってくる。キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことができるものはこの世にも天にも地獄にもどこにもないという、そういう祝福を私たちは本当に知るものとなるのであります。お祈りをしましょう。天のお父様、尊い皆を褒めたたえます。今日もあなたが聖書の言葉を通して私たちを教え導いてくださいました。あなたこそ 私たちに、人間に、全ての生きているものに生と死を与えることのできる自由を持った方であります。私たちの霊を生かすも殺すも、それは全てあなたのご自由な自由な御心のままであります。主様、どうぞこの肉体は愚か、霊も、もちろん霊もそうです、霊は愚か、この肉体をも私たちは自分でどうすることもできません。主よ、この肉体はあなたのものです。この霊もあなたのものです。主様、どうぞ罪深い私たちを憐れんでくださり、生かしてください。天皇お父様、私たちあなたにつながって全ての裁きから解放されて、本当に安心してあなたと歩んでいけることを感謝いたします。主様、どうかその確信と喜びの中に私たちを本当に日々勇気づけて、このことを思い出しながら生きていくことができますように導いてください。あなたが共にいてくださいます。あなたが生かしてくださいます。主様、感謝いたします。とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。賛美を皆さんとご一緒に歌いたいと思います。この世の幸もいろいろ苦しいことも、私たちの肉体も私たちの霊も全てを握っておられる方が私たちと共にいて、私たちの味方となって私たちを祝福してくださる、導いてくださる。だからこの方の前にひれ伏して、この方の前にひれ下って歩んでいこう。主が御心をなしてくださる、全てのことを働かせて益としてくださる、全てのことを働かせて益としてくださる。これは今は苦しいけど、今はダメだけど後で良くなるって意味じゃないんですよ。今はダメだけど後で良くなるって意味じゃないんですよ。全てのことを働かせて益としてくださる。私たちの死さえも益としてくださる。全てを握っている方が御心をなしてくださる。そのことを覚えて、賛美していきましょう。 今日の聖書の言葉に心を巡らせて祈るひとときを持ちたいと思います。